TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。
パーソナリティは本日も私一人、
ワンコが一人でお届けします。というわけで前回に引き続きしおりさんとじゅんちゃんお休みとなっておりまして、私一人でやります。よろしくお願いします。さてさて、この配信が84回目、7月20日、海の日、祝日ですね。月曜祝日からの配信ということで、学生さんはもうそろそろ夏休みっていつから、でも海の日ぐらいからいつも始まりますよね。だからでももう今日が祝日だから、金曜日で最後終業式して土曜日から夏休み、18日から夏休みってことですかね。いつまでなんだろう、1ヶ月ぐらいお休み、7月から8月いっぱいですよね大体。で9月の頭に始業式があるってことは、結構夏休みって長いな。そんなに長い、1ヶ月以上あった。なんか大学生とかだともっと長い、2ヶ月ぐらいありますよね。なんかそれでみんな旅行行ったりしますけど、そっか、1ヶ月の休みって大人になるとなかなかないですよねすごいな、そんなに毎日休みで一体何をしていたんだろう、もう思い出せないんですけど記憶がでも宿題が出るか、でも宿題そんな毎日なんか早い人はね、なんかもう7月中に全部終わらせて8月は丸々遊ぶみたいな、まあ、私は大体もうねダメな生徒代表だったので、もう遊びほうけて30日31日とか、もう始業式直前まで宿題やるよみたいな、夏休みの日記とか全部捏造だよみたいな感じだったんですけどもいや夏休みいいな、私も夏休みしたいな、いやでもお仕事もしたいなね、夏休みのエピソードなどあったら、ね、お聞かせください。夏休みかいいな、でもねちょっとねパート旅行とか行きたいですね。日本人は休みがなさすぎると思います。海外の人とかとね、夏のバカンスみたいな感じで2ヶ月ぐらいお休みあって、2、3ヶ月あってなんか海外から日本に遊びに来たりっていうのもありますからね。いや日本人ももっと休んだ方がいいと思いますよ、みんな働きすぎじゃないかなって思ってそんなわけで夏休み初っ端からの配信でございます。夢かな放送局本日もスタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、というわけで今回も私一人でお届けする夢かな放送局ですが、前回いかがでしたでしょうか。もう配信終了いたしましたが、さてさて前回に引き続き今回もお便りたくさんいただいておりますので紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。では神奈川県にお住まいのキラキラさんからお便りいただいてます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私はナレーションの勉強をしているのですが、最近そのレッスンで幸せだなと感じるのはどんな時という話題になりました。ほう。綺麗な景色を見た時やお風呂上がりのビールなど人によって様々でしたが、先生曰く全ての人に共通している幸せはやはり食べ物、美味しいものや甘いものを食べるとどんな人でも思わず笑ってしまうし幸せな気持ちになる、そんな幸せな気持ちで声を出せばその気持ちは言葉によって聞いている相手にも伝わるとのこと。おー、すごく納得しました。皆さんが幸せだなと感じるのはどんな時ですか、教えてください、というお便りいただきました。ありがとうございますキラキラさん。幸せだなとか、あでもね、食べ物の、美味しい食べ物を食べた時に幸せ成分が出るみたいなのは分かりますね。なんか一説によって甘いものもそうなんですけど、糖分、甘いものを食べた時に出るドーパミンみたいな、ドーパミンではないのかな、なんか幸せになる物質が脳から出るらしいんですけど、そのものが美味しいものを食べた時に出る、とりわけいい牛肉を食べた時、肉を食べた時に一番出るみたいな話を最近聞きましたよ。そうなんだ、じゃあ牛肉を食べない人はあまり幸せになれないのかとか思ってしまったんですけどもいやそういうことじゃないと、美味しければ多分ね幸せ、確かに美味しいもの食べた時ってなんかなんて言うんだろう、なんかリラックスした状態でもあるのかもしれないけど、なんかなもう何とも言えない幸せな、ほわーっていう感じになりますよね。なんか 多分そういうことなのかなと思います。でその気持ちになった時に声を出せば言葉に乗って相手に伝わる、つまりうまいものを日々食えということでしょうか先生そういうことではないのか、まあ、でもそれぐらいなんか美味しいものを食べた時に多分無心なんだと思います。なんか食べるって本能じゃないですか。だから美味しいものを食べる、栄養を今取ってるっていう状態がね、なんか普通にご飯を食べてもぐもぐって食べて普通に食べちゃうご飯ではなくて、本当に美味しい、この食事は素晴らしいみたいな、なんか食べ物に感謝したくなるような、本当に本能に訴えかけるような美味しいものを食べた時っていうのは本当に何て言うんだろう、かけ根なしのそういう計算とか全くない喜びの声みたいなのが出るので、その声がやっぱり本当の声なのかなって私も思いますね。ね、その時の声っていうのはやっぱりなんか別に何を食べてるのかわからなくても、あ、なんか幸せそうみたいな響きが含まれてると思うので、その幸せそうな響きを美味しいものを食べていなくても出せるようになるとプロに近づけるのかなみたいな、よくね食べ物番組とかのナレーションとかの方は多分そうなのかなと思いますね。なんか実際は多分ナレーションされてる方って食べてない、もうもちろんね食べさせてもらえるわけじゃないと思うんですね。なんかレポーターの方は食べてるから、あ、美味しいとか言ってとか言ってますけど、実際ナレーションされてる方はブースで一人ぼっちで入ってウテレクさんのね声を聞きながら、その美味しそうに食べてる映像を見て、あたかも自分も食べたかのように美味しそうですねみたいな感じとか、見てくださいこのジューシーな肉汁みたいな感じのことをね言ってるから、いやこれはすごい仕事だなと思う。食べ物の番組のナレーションやってみたい。あれね聞いてるだけでなんか映像を見てなくてもすごい美味しそうって思いますから、あれがプロの力なんだなと思いますね。いやー幸せだなと感じるのはどんな時か。いやー私も美味しいものを食べた時っていうのはね幸せですが、美味しいものプラス美味しいお酒を飲んでお酒に合うおつまみを前にした時はもう私は無常の喜びを感じますね。もう飲んでばっかりじゃないかみたいな感じですけどもうね、いやなんかもうそれがやっぱ幸せだなと最近究極的に思いました。どんなに疲れててもなんかどんなに嫌なことがあっても美味しいお酒とそのお酒を楽しめる空間を自分が持てるということが喜びだなと思って、美味しいお酒を飲む余裕とそのお酒に合ったおつまみを用意できる、まあ、自分で作ってもいいしお店に食べに行ってもいいんですけど、その状態を用意できるこの状態っていうのがもうものすごい幸せだって思って、もうそれがあれば私何でも頑張れるって思ったことがありますね。というわけで美味しい酒とうまいつまみでございますおじさんみたいな答えになってしまったお便りありがとうございます。さてもう一ついただいておりますのでご紹介させていただきます。神奈川県のガーベラさんからいただいております。ありがとうございます。ワンコさん、しおりさん、じゅんさん、こんにちは。ワイワイ楽しい皆さんのおしゃべりで楽しませていただいてます。ありがとうございます。この間友達からサプライズで花束をプレゼントしていただきました。
おお、
花をもらうってものすごく嬉しいですよね。サプライズプレゼントだったのでより幸せな気持ちで持ち帰り生け直したのですが、切り花の宿命なのか私のせいなのか、牡蠣の縁で茎が折れてぐにゃりとしてしまったり、あっという間に枯れてしまったり、せっかくの花が2日くらいしか持ちませんでした。2日か短いなそれは以前ワンコさんかジュンさんかが植物をうまく育てられないというお話をされてた気がするんですが、そんな皆さんには教えていただきたいです。あえて伺います。お花を長持ちさせるいい方法をご存知でしたら教えてくださいということで、いいですね花束のプレゼント。サプライズってなんだろう、最近花束とかもらうことってそんなないですよね。なんか仕事を辞めるときとかお誕生日とかお祝いのとき、あと舞台とかしたときとかお花いただいたりしますけどね。花束いいですね。お花屋さんでね花束を買うってもうそれだけで晴れの気持ちにさせてくれるのですごいいい感じだなと思います。でもねせっかくいただいた花が2日でしおれちゃうのは悲しい。2日はなんだろう、あ、これ最近の話なんですね。この間って書いてあるから暑いからかな。暑かったりするとやっぱり花はやっぱり持たないですよね。暑さに弱いし、切り花って特にもう根っこがなくなっちゃってるのでもともとねそんなに長持ちはしないんですけども、でも1週間ぐらいは持たせられる気がしますね。まあ気候にもよると思いますが、暑い季節とかね梅雨時もダメなのかな。なんだろう、持たせる方法
まあ、私もすぐね植物枯らしちゃう民なので、じゅんちゃんも確かすぐ枯らしちゃうって言ってたんで、サボテンを枯らしたことあるって言ってたからな、よっぽどだなと思いつつ、私もねなんか去年の暮れから大事に育ててた植木鉢をこの間暑さのせいでやられて枯らしてしまったので、なんとも言えないですが、でも切り花は比較的持たせられると思います。私切り花は別に栄養とかあげなくても、ただまあ1週間ぐらい持たせるにはやっぱこまめに水を変えることですかね。水がやっぱ古いと花もだんだん元気がなくなってきちゃうので、多分暑かったからかな、最近ね暑いから、ね、お水出しっぱなしで、私もこの間お花を生けてたら花がね、もう朝水を入れたのに夜帰ってくると日中の暑さでもうお湯みたいになってて、これは死ぬわって思ってなんで多分暑いと、さすがにねお湯に入ると花は死んじゃうと思うんで、暑さかな、なんだろうな、あと何入れたらいいんだろうな、でも何も入れなくていいと思うな。でもお花に使う水って水道水をそのまま使うのはあんまり良くないっていう話を昔聞いたことがあるような気がします。なんか水道水ってやっぱり殺菌消毒されていて自然のものではないので、やっぱり花にとってはそんなに良くない成分も含まれてる。それこれって別に植物だけじゃなくて、ワンちゃんとかあのペットにあげるお水もそうなんですけど、なので水道水をそのままじゃなくて一旦バケツとかに水を汲んでおくじゃないですか。でそれをしばらく寝かせて1日ぐらい、一晩かな、一晩でもいいのかな、置いて軽き抜きをするって言いますね。軽き抜きをしてちょっとそういう消毒剤とかを蒸発させた状態、まあ、真水っぽくなってる状態のお水を使うといいよみたいな話を聞いたことがあります。まあ、でもめんどくさいから水道水ジャーって入れちゃう気持ちもありますけどね。でも毎日溜めておけば、ね、毎日その習慣ができればお花がね日常的にあるんであれば、それをしていただくと、あとやっぱり暑さに弱いのでなるべく日差し浴びさせたいという気持ちもありますけど、この季節は日向は避けていただいて日の当たらないところに置いた方が持つかなと思いますね。難しいところだ。でも2日は悲しいぞ、せっかくもらった。しかも花束ってことは結構いっぱいありますよね。いっぱいある花、ぎゅうぎゅうの花瓶にあんまり詰め詰めに入れても苦しくって持たないっていう話も聞きますから、ひょっとしたら花瓶が小さかったのかもしれませんね。広い花瓶を使ってあげて、もしくは複数に分けて生けてあげてお水を工夫してみたりしてみてくださいみたいな回答でもよろしいでしょうか。私もね植物は枯らしちゃうな。難しいですよね植物って。なんかお水あげて元気になるとすごい嬉しいけど、元気がなくなると私もなんかちょっとしょんぼりしちゃうなみたいなのがあってなんとか私も植木鉢を枯らしちゃったから、なんかもっとほったらかしでも強く生きていける植物とかないですかねお水を別に、でもねお水もね毎日あげすぎると根が腐っちゃってダメだって、昔水をやりすぎて腐らせたこともありますよ。私大きい観葉植物がどうも元気ないと思って、水をやれば植物は元気になるんだって思ってザバザバ水をやってたらもうジャブジャブになって中で根腐れしてしまって、あっという間にしおしおになってしまったっていう悲しい思い出もあって、もうねそうなっちゃうと栄養剤とかねいい土とか買ってきてももうダメですね。いや花はねでも枯れてしまうものですからしょうがないんですけど、まあ、でも早めにドライフラワーにするっていうのも一つの手かなと思いますね。なんか切り花はすぐにねしおれちゃうのはしょうがないので、何日か美しい状態を見たらもうドライフラワーにして乾燥させてしまうとしばらくずっと楽しめるので、ね、そういう風に。でもドライフラワーって普通に乾燥させるだけでいいのかな。ドライフラワーの作り方がちょっとわからないんですけど、そういうのをガーベラさんお試しくださいませ。お便りありがとうございます。このように感想など普通のお便りも大歓迎でございますので、お便りいっぱいお待ちしております。さて後半は前回予告した通りちょっと怖い話のコーナーをやりたいと思っておりますので、怖い話苦手な方も ちょっとトライしてみていただきたいなと思っております。夢かな放送局後半もまだまだ続きます。